夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。
はい、皆さんこんにちは。今日も始まりました、夢の力、自分らしい夢はいつからでも何度でも。今日はですね、私代表理事の三輪優子がお届けいたします。で、今日は、ドリームマップを体験した方に、体験した時の感想だったりとか、その後の様子をお聞きしたいなというふうに思っております。今日お越しいただいたのは、人生の転機をサポートする開運鑑定士としてご活躍中の滝口ひとみさんです。ひとみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。最初にひとみさん、ちょっと軽く自己紹介というか、普段どんなことされてるかとか、お話しいただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。今、はい、皆さんから言っていただいた、一応人生の転機をサポートする開運鑑定士というなんか長ったらしい名前をつけて活動しておりますが、まあ、例えばなんか結婚とか、あとは転職するとか、新しい事業を始めるとか、まあそういう転機で皆さんやっぱり迷われることってあると思うんですけど、その時に、まあご自分の持っている誕生日から、あ、今はまさに動く時ですよとか、あるいはもうちょっと先にで動きましょうとか、まあそんなようなアドバイスをさせていただいている、まあ世間一般でいう占い師っていうカテゴリーにはなるかと思うんですけれども、はい。でも、天気をいつも応援しているというような立ち位置でやらせていただいてます。
ありがとうございます。はい、そんなひとみさんがね、今ドリームアップもう2回体験していただいてるっていうことなんですけれども、なんかこう最初作ってみようって思われたきっかけはどんなことだったんですか？
そうですね。実はだから人のことを、いや、あなたはね、こう今チャンスなんだからやった方がいいですよとか言ったりしているのに、ふと立ち返ってみると自分どうなんだろうっていう。自分で、今がチャンスの時期だとか、もちろん鑑定してわかるんですけれども、漠然と動いてるよなっていうのをちょっと感じたんですね。だから、やっぱり自分の目標をもっと明確にしないとっていうのを、なので、まあ、たまたまね、その自分の夢をこう形にするっていう、そういう活動があるというのを聞いて、ちょっとやってみようかなっていうところで、はい、参加してみました。
なるほどね、なるほどね。来られる、こう、クライアントさんには、いろいろ、こう、話されるけど、自分自身どうかなって。
そう。
なるほど。
いいかなっていうところですよね。はい。
で、最初作られたのがいつぐらいでしたっけ？
去年の11月ですね。
半年以上前ですね。
はい。
どうでしたか？ 1 回目作った時って、どんな印象だったんですか？
もともと私、東京と、まあ、軽井沢の2拠点生活をしたいっていうのは、漠然ともう昔から言っていたんですけれども、だから、まあ、それをね、形にするっていうことで、そこの部分ははっきりできたんですけど、じゃあ、そこに到達するためにどうしていったらいいかっていうのが、なんとなくぼやけていたんですよね。だから、それを、まあ、形にしていきたいな、っていうので、やっては見たものの、まあ、意外と埋まらない部分って、なんかドリームって4つのパーツに分けて、こう埋めてくっていうのがあったんですけれども、意外とこう埋まらない部分があったりとかして、特にまあ、社会のところとか、仕事のところ、これが意外となんか切り抜きが埋まらなくって、あ、私のところはっきりしていないんだな、っていうのをすごく、まあ自分整理ができたっていうのはありましたよね。
なるほど。はい、夢を描く4つの視点でね、自分の欲しいものとか、体験したいこととか、周りにいる人とか、社会とかっていう分け方をしますけど、そこの部分で、こうなんか出てくるとこと出てこないとことあるなっていうのをご自身に気づかれた。
そうですね。はい。
そうなんですね。じゃあ、まあちょっとこう、空いてるところもありつつ、持って帰られて、その後、どんな風にこう、ドリームアップと付き合ってらっしゃったんですかね。
とりあえずね、ドリームマップ毎日見てくださいっていうね、
言いまし
話
た
を伺
ね。
って、はい。で、見えるところに、貼って、で、毎日見てたんですけど、なぜか私、家族のところばっかりこう目が行くんですよ。4つにね、パーツに分けた家族のところばっかり目が行っていて、でも、それを作った、家族の中で、まあ、子供3人いて、1人だけまだちょっと結婚がなかなか決まらない子がいたんですけど、前に進めないでいる子がいたんですけれど、そこばっかりこう目がいい、その子たちも、まあ、ちゃんとね、家族ができるっていうような、その写真を貼っていて、で、そこばっかり目がいっていたら、まあ、その1ヶ月後か2ヶ月後ですかね、入籍したっていうところが、なんか、まあ、引き寄せたのかなとかね。直接ね、子供に何か言って、すごいなんか、こうしなさい、ああしなさいって言ったことはないんですけど、さらりと、まあ、こうなんじゃない、ああなんじゃないみたいなアドバイスはしたりとかしたので、まあ、その気持ちが伝わったのかもしれないですけど、まあ、なんとなくね、そういう引き寄せと、こう、近い部分があるのかな、なんて思いました。はい。だから、やっぱり見てるっていうことは意識するってすごく大切なんだな。で、まあ、私、鑑定士をやってるので、実は、はい、みんなこう、深層心理でつながってるっていうようなね、お話もしたりするんですけど、私のがやっぱりね、こう、息子につながったのかな、なんて思
なるほどね。なるほどね。やっぱそうやってこう、普段毎日見てらっしゃったのが、なんかに影響して、こう、現実が変わっていったっていうところもあったのかもしれないですね。へえ。で、そんな竹内さんは、ひとみさんは、またこう、2回目、ね、この間作りに来てくださったんですけど、なんかもう一回作ってみようと思われたのはどういうところでだったんですか？
そうですね。その二拠点生活するにあたって、まあ、漠然と仕事をしていたんですけど、いや、でもやっぱり、この経済的な基盤とか、具体的に考えていくと、やっぱこんな漠然とやってちゃダメだなってちょっと思ったんですよね。で、まあ、ある人の、言葉がきっかけで、まあ、私ちょっと、ゴルフがめちゃくちゃ好きなんですけど、そんな好きなら、それと、その自分の仕事を掛け合わせた、なんかね、ことをやってみたらいいんじゃないの？なんていう話を聞いたとき、そうだよなって思って、で、じゃあ、こんなことやってみたらいいんじゃないかなって、ピーンと来たのがあって、で、そこをね、ただ、思ってるだけじゃなくて、もうビジュアル化しようって思ったのがきっかけで、もう一回受けてみようと思ったんですね。はい。
ねえ、もうなんかこう、浮かんできたことをもう具体的にしたいって思われたんですね。
はい。ポ
へえ。
ンと貼って、で、それを毎日見てるっていう、はい、そんな風にし
へえ。
たいなって思ったんですね。はい。
なるほどね。で、実際2回目体験してみられていかがでしたか？
そうですね。1回目は結構埋まってない部分があって、で、やっぱりその時に何回も参加してらっしゃる方、何回目？ 4 回目とか5回目とかっ
そう
て。
ですね。
なんですけど、その方もうむちゃくちゃいっぱいこう埋まってるんですよ。本当に貼るところがないぐらい埋まってる方がいて、比べると自分がいかにこうね、空いてる部分があったっていうのを感じていたんですけど、1回目の時は。で、2回目の時は、やっぱりこうかなり埋まってきて、まあ、ややまだ社会の部分がちょっとね、残ってるスペースはあったんですけど、あ、こんなに埋まってきたっていう自分がいて、なんかよりこう最後にこう発表するんですけど、自分ね、マップを出して発表する時間があるんですけど、まあその時に、何年にこうしてますみたいなところが、より具体化してきたのが、あ、自分でもやっぱり2回目ってこういうふうになってくるんだ。っていうのをすごい感じました。
一回目との変化をすごい感じられたんですね。
そうですね。はい。
今はどうですか？その2回目に作られたドリームマップは、どんな
はい。
感じで毎
2
日一
回
緒に過ごし
目
ます
を、やっぱり、 1回目もそうですけど、貼って毎日見てくださいっていうことで見ているんですけど、さっき言ったように1回目の時は家族のところに目が行ってたんですね。でも、2回目のところは、やっぱり、その仕事っていう部分。はい、そこにこう目が行くようになって、で、さらにですね、実は2回も受けてから今2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、また新たな気づきがあって、あ、こういうふうにしようっていう具体、さらに踏み込んだ目標、数値の目標っていうのも出てきたので、なんならもう1回受けてみようかななんて思ってます
さらに具体的になってこられたんですね。どうですか、そのドリームアップを全然体験する前と、まあ、2回体験された今って、なんか一番変化されたことってどんなことだなと思われますか？
そうですね。やっぱり漠然とした目標、それが、まあ、具体的になってきて、で、そのために動く自分っていうのをすごく感じてます。で、やっぱり、自分自身、まあ、最後にこうシェアタイムがあるんですけど、やっぱり1回目の方って、何年後の自分っていうところで言うと、なんとなくこんな風な生活をしていますっていうのがあるんですけれども、2回目、3回目、4回目って受けてる方って、もう目標がすごくはっきりしてるんですよね。だから、まあやっぱりね、ドリームマップを、の講座で宮さんが言ってらっしゃるんですけど、Google マップでそのね、目標地点をちゃんと入れないと行かれないですよねっていうのと同じで、やっぱり何回も何回もやっていくことで、もうバンチまでしっかり出てくるっていう感覚がすごくよくわかりますね。
そうですか。なんか嬉しいです。ありがとうございます。ちなみになんかひとみさんは、まあ、鑑定士でもいらっしゃるんですけど、やっぱなんかこう、いろんなこう、なんていうのかな、鑑定される中で、その人自身のことを、まあ、具体的にしたりとかっていうこともされてると思うんですけど、やっぱその鑑定ができるひとみさんだからこそ、そのなんかドリームアップとこう、こんな風に、この鑑定と、つなげていけんじゃないかなみたいなことってあったりしますか？
そうですね。本当にもう自分自身が全くわからない、もう夢なんてないんだけど、みたいな感じの人も、いらっしゃると思うんですよね。で、そんな時には、例えば、私が誕生日で、その方の持って生まれた才能とか、資質とか、あと、運気の流れとかっていうのを、まあ、見たりとかしてるんですけど、こんな風な、才能とか資質あるので、それを活かしていったらいいんじゃないんですかっていうようなことを、ご提案したりとかしてるので、まあ、それを聞いてから、なんていうの、夢を描くとかね。まあ、そういうのもあったのかな、なんて思ったりもしたりしてますね。全くね、こう、サラの方、ありなのかな、なんて思ったりします。
なるほどね。あと、ああいうのもありませんか？なんか、例えば、こういうことをやりたいなって思った時に、それ、こう、いつから動き出すといいかとか。
そうですね。それはあります。私がよく言ってるのは、まあ、軽井沢との二拠点生活っていうのを言ってるんですけど、でも、実は、鑑定では方位、っていうのを重要視していまして、で、私にとって軽井沢が吉方位方位になるのが、まあ、4年後なんですよ。だから私の場合は、もうその4年後っていう数字はもうはっきり明確になってるんですね。だからそういう意味で言うと、なんか動きたいんだけど、こうやって拡大していって、ハワイになんか移住したいっていう夢を持ってる人とかもきっといらっしゃると思うんですよ。で、その方は、いや、ハワイだったら何年後がいいですよとかっていう、そういう、具体的なね、時期なんかもご提案できるかなとは思ってますので、それと掛け合わせて、こう、ドリームマップを描いていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。
ねえ、なんか今お聞きしてたら、なんかよりその、こう、実現に向けた行動が具体的になって
そう
き
です
そうです
ね。
ね。面白い。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、最後にひとみさんは、これからなんか一番こう、 実現していきたいなとか、こうなっていったらいいなっていう、まあ、夢みたいなものはおありですか？
はい。私は軽井沢との2拠点生活っていうのをね、毎回言ってるんですけれども、その軽井沢というところに、まあ、リトリート施設っていうのを作りたいと。で、そこにいらした方が、まあ、私の鑑定を受けたりとか、あと、私、ファスティング、開運断食っていうのもやってるんですけど、断食をすることで、まあ、心身ともにリフレッシュして、新たなスタートを切れる、そういう、スポットに、開運スポットにしたいっていうのが、前からの夢なんですけど、まあ、それをですね、ぜひ4年後にそのリトリート施設を作って、まあ、そういうふうなスポットがあるよということを皆さんに広めていき、そこに関わって皆さんが、来ていただけるような、それが実現している自分を、いつも描いておりますの
あ、
で、は
す
い。
ごい素敵です。その軽井沢のリトリート
ます。
施設、ぜひ行き
は
たい
い。
です。
ありがとうございます。はい。
はい、ありが
これ
とうござ
ね、
いま
皆さん座禅もやりますから、そこでぜひ一緒
す。そう
にや
で
り
す
ま
ね、
し
そ
ょ
うです
う。
ね。ぜひぜひ。いや、いいですね。いろんなコラボが楽しみですね。いやあ、ありがとうございます。本当ね、なんかこんな風に、こう、ドリマップってこう、作れるの、自分は作れるのかなとか、なんか作ってみたらどうなるのかなって、こう、ドキドキしてたりとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、ひとみさんみたいに、一歩ずつ一歩ずつ、ご自身の夢がこう具体的になって進んでいかれて、そんな様子をたくさんの人に聞いていただけれたなと思います。はい。ということで、ひとみさん、今日はありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。